こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。9月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。東京の天気はだんだん涼しくなってきたのかなと思いますけれども、夏の終わりということでちょっと寂しいかなっていう感じがしておりますけれども、先日私お仕事の方で珍しく舞台挨拶してきまして、映画館回ったんですけれども、何の映画かっていうと、あの京都アニメーションの新作映画でバイオレットエヴァーガーデン外伝永遠と自動式人形っていうタイトルのついた作品の舞台挨拶で行ってきたんですけれども、出演者、舞台挨拶の出演者は声優さんだと、石川由依さん、寿美奈子さん、結城葵さん、内山って感じで、 MC で ABC のアナウンサーの方の沢田彩香さんという方にお世話になったんですが、でこの作品はもともとテレビシリーズやっていて、それの続きとしての映画という立ち位置で、まあテレビシリーズ見ていなくても これだけ見てもいけるかなっていうような作りの90分の、まあ、1本の物語の映画だったんですが、まあ、舞台挨拶の方が、1日だけ僕は行ったんですけど、1日でもねぎっしりでね、新宿行って川崎行って横浜行ってっていうね、それぞれ上映後のご挨拶と上映する前のご挨拶ということで各所で2回ずつやったので計6回で、1回30分くらいの尺なんで、だから30分かける6 180分、1日180分をねたくさんの人から見られる、だからまあ常時見られてるわけじゃないんだろうけど、見られてると自分が認識するっていうことはねなかなかなもんでね、またその内容的にも上映映画が終わった後の、でどうもっていうんだったらそのネタバレというかそこもありだけれども、これから始まるよっていう時は、まあ、話のない初めて見る人も当然いるからできないっていうんでね、そこであの差をつけなきゃいけないし、まあ同じネタバレありの回だからって言って前と同じことを言うのもこっちの口も飽きてるし、横で聞いてる人も飽きちゃうしっていうんでね、いろいろ工夫を重ねつつみんなで話し合いながらやっていくんですけれども、まあ尺の問題もあるしね、その、映画始まるまでにベッドが決まってるから終わらせなければいけないとかもあるし、まあ結構難しいなと舞台挨拶って何度経験を重ねても思うんですけれども、まあ、それはそれとしてお仕事終わりまして、帰りに横浜の映画館から東京の方までバスに乗せてもらってみんなで持って帰ってきたんですけれども、まあ石川さんたちはあれかな、次の日のご挨拶があるっていうの途中で降りてったのかな、でがあったんですけど、その中でワードウルフっていうなんかアプリでやれる、まあもちろんカードとか使ってもやるのかもしれないけどっていうゲームをみんなでやりまして、まあ、結城葵さん、青ちゃんとマネージャーさん、寿美奈子さん、美奈ちゃんとマネージャーさんと内山でやりまして、ちょっと入れてもらってやったんですけど、これ要は人狼ゲーム、狼が誰だっていうような人狼ゲームの変形 で人狼ゲームって僕あんまり経験ないしそんなにゲームとしては好きじゃないんですけれども、まあ、人狼ゲームの方は、まあ、役割がカードが配られたりして振られて、でパッてその当人だけ見れるようになって、この人は村人とかこの人は人狼とかこの人は占い師とかって役割が振られてって、でそれぞれにできることできないことがあって、でルールがちょこちょこあって、誰がどの役割かっていうのを当ててってそれぞれの役割ごとの勝利を目指していくっていうのが人狼ゲームだと思うんですけれども、ワードウルフの方は一人一つずつ、まあだからアプリなんでそのスマートフォンをこう渡し合ってその回してって見るんですけれども、一人一つずつキーワードが配られて、その中で一人だけ違うキーワードになってると、で誰が何のキーワードを持ってるかは分からないと、ほぼほぼ一緒だけど一人だけ違う、で制限時間が決まってる、その間にまあフリートークして誰がまあ仲間外れなのか出ていくっていう、でその仲間外れだなって自分が察したら今度はその刺され指を刺されないように当てられないようにそのフリートークを回していくっていうゲームなんですけれども、これがねワードウルフはその配られるキーワードが絶妙な設定になってて、つまりそのみんなと違うそのキーワードがかけ離れたものだったらすぐダメになっちゃうんだけれども、ダメになっちゃうっていうかすぐ分かると思うんだけど、お互い微妙に違うのよ。例えばみんなプールプールプールプールの中に一人だけ海みたいな、その、まあ、水関係ではあるけどちょっと違うみたいなことで、だからある程度まではだから夏行きたいよねみたいな話には乗れるけれども、 話が進んでって海の人が海の家的なことを言ったら、あ違うってなっちゃうから、そこの微妙な境を探していくみたいな、細部がずれていくのを、顔の反応とか見て、あこの人今ちょっと聞いた時違う顔したなみたいなので当てていくゲームだと思うんですが、僕その人狼ゲームに対してはなんかこうそのフリートーク部分がフリーすぎるなって思ってて、まあ、僕はその人狼ゲームの面白さはまだ知らないだけかもしれないですけど、なんかそのフリートーク部分がメンバー間のリアルな人間関係がなんか妙に影響を与えてる感じがあって、なんかこういじられ役っぽい人がなんとか狼でしょみたいな突っ込まれやすいとか、その話の展開、フリートークのフリーじゃない感っていうのはね、脳にもなんか面白さがよく分かんなかったんですけれども、僕が思うこうアナログゲームというか、そういうアナログのカードゲームの面白さとはちょっと違うのかなって思っちゃってるんですけれども、ワードウルフの場合は、まあ、そういう部分も引き継ぎながらその話し合うテーマっていうか、その、ある種のフリートークの中における枷制約があるし、その役割とかも、まあ、限られてるから、そこの縛りの多さが面白くて、そこがね結構ハマって面白かったですね。ワードウルフちょっと そんなやってたらあっという間に東京に着きましたね。まあ、ただ1日を終えて、ことぶきみなちゃんもゆきあおいちゃんもね、学年一つ僕から下で、まあ、年下っていうイメージだったんですけど、まあ、若くから活躍してるっていうのもあるし、そういう下だなと思ってたんだけど、まあ、今やね、まあ、業界を支える大きな存在だと思うし、私そのみんなこう20代後半まで来ると一つの違いとか些細なことっていうかどうでもいいことだなとか思ったりして、もう同世代だなっていう感じがなんかふと思ったりして、まあ、石川さんも年近いんで、そういう意味でそんな同世代が、頑張った作品が今公開されてますので、よかったら見てみてください。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム大島さんからいただきました。これで10分コーナー最高でした。あれかなんか前回か前々回か最近これで10分っていうこういきなりこうキーワードを渡されて、何も情報もないままに10分間、ストップウォッチを片手に喋るみたいなねことやりましたけれども、最高でしたと。はあ、用意してきたトークではないので内山さんの素の部分が垣間見えて面白かったです。素の部分ね。いや、素の部分はここで出さないでしょう。なんていうか、それはフェイクの素の部分であってさ、それはね、素の部分、本当の素の部分は出せないですよね。先週のように、カレー自体はスタートとして、そう、カレーっていうトークテーマでね、10分ということだったんですけれどもね、先週のように、カレー自体はスタートとして、即興や欲望に対する内山さんの考え方など、他のテーマに移って話していく流れでも良いのかなと思いました。今後も楽しみです。まあね。カレーと言われても、そもそもそんなにカレー好きじゃないし、限界があるっていうんで、そこから、なんかこう、コーナーから流れていって、他のこと、の話したりしたんだろうなと思いますけれども、そうね、他のテーマに移ってっても限界がありましたからね。だから10分って長いから無理だよって思ってたんですけどね。どうなんでしょうね。こちらラジオネームなかったようで。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。内山さん、これで10分お願いします。記念すべき第1回目である、そんな、ね、第1回で終わりですからね。だからナンバリングする必要はないんですけれども、第1回目であるカレー会、大変楽しませていただきました。内山さんは、あまりカレーに興味がないとのことですが、その通りです。私自身、カレーに今、ドハマりしていることもあり、へぇ、カレーについて話しているのを聞いていて、かっこ、といっても5分くらいしか話されて、ませんでしたが、そうかもしれないですね。もっとカレーの奥深さを知ってほしいなと感じました。まあ、奥深いっていうことはまあなんとなくわかりますよ。ジャンルの違いだったりスパイスのことだったりね、歴史もあるでしょうからね。だからそれ、まあいいか、それはこれはクレームではないですよ笑い。ちなみに私のおすすめカレーはタイのマッサマンカレーです。 タイカレーっていうジャンルよね。ココナッツ風味で甘くて美味しいのでぜひ食べてみてください。まあ、マッサマンカレーとかこう細分化されたところはちょっとわかんないんですけど、タイカレーはね、高校の時に学食で週1だったか学習だったかで突然現れるメニューとしておなじみで、ね、よく食べてましたね、その時はね。ココナッツ風味が確かに美味しいですよね。はい。ということで、内山さんのその分野への関心度がこれで1分お願いしますよりも如実に分かって面白いので、スタッフの皆様、ぜひ今後もこの企画を続けていただきたいです。よろしくお願いいたします。はあ、どうなんでしょうね。季節の変わり目ですので、お体にお気をつけください。これからも応援しています。その分野への関心度が、ね、実に分かって面白いので。関心が、だから、つまり関心があるならあるで尺稼げるけど、関心がない場合、もう無になっちゃうからどうしようもないですよ。関心がないというか、知識がないから、何もないというかね。もう何もないともう何も埋まっていかないですからね。そこが問題よね。うん、それが、だから、難しいんじゃないかなと僕は思いますけどね。2回目があるのかどうかちょっと僕はないと思いますけれども、どうなんでしょう。という感じで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いては夏休み特別企画。皆様から募集していた怖い話を時間の限り紹介していきます。夏休み特別企画ということで怖い話募集していたんですけれども、今週、やる分で一旦最終回と、今年は最後だとさせていただきます。まあね、今年もやらせていただきましたが、こう心霊系というんでしょうか、幽霊とおぼしきものが出たっていうものは、それはあんたの勝手だろっていう風に結論付けがちというところでね、僕が怖いものは何なのかっていうのをね、最近考える日々ですよね。それはちょっといろいろ、まあそれに重ねて、まあいろいろ送っていただきましたけれども、やる回数がほんとちょっと少なかったかもしれないので、それに関しては申し訳ないなと思っております。
ラジオネームマイムさん。少年はネットを通じて密売業者と知り合った。業者が少年に対し固めの角膜を提供すれば iPad をあげると持ちかけた。さらに両目なら300万追加だよと話した。少年は両親に内緒で申し込み両目の手術を受けた。その後、帰宅した少年の歩き方を不自然に思った両親が問いただした。ちょっと待ってて、と少年が自室から iPad と300万を取りに行った。少年の手にあったのは1枚の鉄板と新聞紙の束だった。
なるほどね。これはあの中がついてまして、これは以前ネットで見つけた怖い話ですっていうね。まあ作り話でしょうねこれは多分ですけど、まあ構造的にまああるだろうなっていう感じですよね。このオチというかね、まあこのまず話題がセンセーショナルというか、まあ、臓器提供的なね、角膜を提供すれば iPad をあげる。iPad ごときでそんなことをしてしまう。そしてまあ300万でそんな両目のね、角膜を提供してしまうなんていうこのセンセーショナルな話題で引きつけて、でまあそれをやってしまうという怖さ。そして、帰ってきて、iPad と300万を受け取ったと思ったらそれは嘘だったっていう。なぜならもう渡される段階で見えていなかったからっていうことですよね。まあそのフィクションの手法として使われそうな感じもしますけれどもね、そういうことはね、見えないということを逆手に取った、まあこの詐欺というか騙すことでもあるし、それはこうフィクション上の怖い話として機能するっていうことでしょうね。まあ確かに怖いですけどね、うん、そういうことだなっていう感じですね。うん、そうね、 どうなんでしょう、こういうことは世界の片隅でこれと同じとは言わないまでもこういう怖いことは起きてるんでしょうかね。まあ、それは確かにひどいことだと思いますね。これはあってはならないことですね。
ラジオネームポニホア悪女エリカさん。ある日いつものように深夜ラジオを聞き終わり、そろそろ寝ようかと思いベッドに入った午前3時半頃、あ、このまま寝てしまうと朝のゴミ出しに間に合わないかなと思った私は、今のうちにゴミ出しをしてしまうことにしました。可能な限り静かに玄関を開け、アパートの階段を降りていきました。そして少し離れたゴミ捨て場にゴミを捨て帰ってきました。手を洗ってさあ寝ようとベッドに横になると、カチャンと玄関の方でドアの閉まるような音がしました。なんだろう、気のせいかなと思いつつも気になったので見に行ってみました。すると玄関にビリビリに破かれたチラシがばらまかれていました。パッとドアを見ると鍵を閉め忘れていました。誰が何のためにどうしてそんなことをしたのか未だに分かりません。とても気味が悪かったです。しかし部屋の中まで入ってこられて何かされるよりはマシだったなとも思います。皆さん、鍵の閉め忘れにはご注意ください。
もう最後の一言につきますね。鍵の閉め忘れにご注意くださいっていうところですよね。それがまあ原因ですからね。閉め忘れなければ怖い思いもせずに済んだというところでね、ビリビリに破かれたチラシ、何だったんでしょうね。ね、何だったんでしょうね。ちょっと、これはどうなんだろう。でも僕はやっぱり鍵がちゃんと閉まったかどうかとか、火がちゃんと消えてるかどうかとかはね、結構確認するようにしてますね。やっぱりこういうことが起きてはならないということでね、気をつけるようにしてますけどもね。だからこういうことは起きないんでね、故に自分自身の話としては受け止められないというか、だから怖くないっていうところなんですけれども、まあ怖い話ではあると思うんですけどね。玄関にビリビリに、まあその鍵の閉め忘れによって、危機一髪と言っていいのかわからないけれども、重大なことになる直前のことが起きてしまって、その人が入ったっていう、入ったかもしれない、入ってきそうになったかもしれないっていう怖さがまず一つあって、それに加えて、あ、こう人がこうわーって入ってくるんじゃなくてよかったけれども、ビリビリに破かれたチラシがばらまかれていた。それがもう何の意図するところなのかわからないという怖さがあるという、まあ二重の怖さなのかなと思うんですけれども。そんなとこですかね。まあ何はともあれ、こう鍵の閉め忘れはいけないということですよね。鍵を閉め忘れなければこういうことは防げたということでね、今後もお気をつけください。
ラジオネームハイブリッドシシトウさん、20代女性の方。この話は実際にあった思い出です。私が小学生になる前だったある冬の日のことです。砂遊びをしていると突然友達が私の背中を指さして、背中にセミがくっついてるよと言いました。私はそんなことない、嘘つき、セミなんかいないもんと言いながらも心配で背中を壁に擦りつけました。背中をきれいにしてもう一度見せると友達は言いました。まだセミがくっついてるよ。何度も背中を確認して友達に見せても、帰ってくる言葉は同じ、 セミが背中にくっついてるよ、です。そのやりとりを何度繰り返したのでしょうか。何度もこすりつけた背中は痛くなり、涙がポロポロとこぼれてきました。友達は、私がセミ取ってあげる、と背中を触り言いました。あれ、このセミ取れないよ。私は寒気がして、その場から逃げようと走り出しました。すると友達はこっちを指さして笑いながら追いかけてくるのです。セミついてる、セミついてるよ、はははこの不気味な鬼ごっこは日暮れまで続きました。
こちらね、その、内容の下にですね、それから20年経った今、セミは私のトラウマです。まあね、友達はただ私をからかっていただけだったでしょうが、あの不気味な笑いと恐怖が忘れられません。道端にセミが転がっているのを見ると、その道を通らずに遠回りをしたり、夏は木陰に近寄れなくなりました。そんなに、セミのイラストを見ることもできません。夏は私にとって地獄の季節です。世界からセミがいなくなればいいのに。はあ。まあそんな友達はね、縁を切りましょう。もうそんなからかってくる人なんてね、ダメですよね。でも小学生になる前だったっていうところですよね。やっぱりね、ちっちゃい子っていうのは優しいですね。ある冬の日のことと、砂遊びをしているのが突然友達が、背中にセミがくっついてると、そんなことないって言ってこすりつけて、ついてないのについてるよと、何回見せてもついてるよと、背中が痛くなってしまい涙も流すと。で、それを見た友達がセミ取ってあげると背中を触ってきて、このセミが取れないと、まあ、その呪いめいたことをね言ってくると、まあ、親の教育が悪かったんでしょうね。いけません、そんなことしてるわ。私は寒気がしてその場から逃げようと走り出したところ、こっちを指さして笑いながら追いかけてくるのですと。セミついてる、セミついてるよ、はははははと。この不気味な鬼ごっこ、この不気味な鬼ごっこっていうのは、辛抱たまらなくなってセミ取れないよって言うんで、指さして追いかけてくるところから始まった鬼ごっこってことかね。日暮れまで、はあ、それは大変でしたね。そこから20年経ってもセミは私のトラウマですって、はあ、まあでもセミって、まあ、こういう思い出があったらそうなることもあると思うんですけれども、こう道端で、夜道とかでね、いきなり動き出すセミっているじゃないですか。あれね、びっくりしますよね。だからセミはどこ行ってもね、うるさいって言われたりね、まあ、風物詩、その夏を感じる音だと言われることもあれば、うるさいと言われたりね、そうやっていきなり動くっていうんで敬遠されたりね、トラウマだっていう人もいたりしてね、セミも大変ですね、本当にね。セミも頑張ってほしい、これからもというところで、まあだからこれに関してはね、大変だ、怖い話かもしれないけど、大変だったなっていうところでね、そんな友達は切り捨てればいい話でね、ただその悲劇としては小学生になる前だったことだから、そういう縁を切るとかね、そういうやつは切り捨てても人生は続いていくんだっていうことをまだ知る前の出来事だったからこその悲劇ですよね。もう大人になったらセミがどうのこうのいうやつはもう、なんでしょうね、社会的に抹殺されていくでしょうからね。そういうやつとは仕事できないですよね。だからもう大丈夫だな。確かにもうセミ苦手かもしれませんが、セミね、苦手でも生きてはいけるでしょうから、なんとかやっていきましょう。ということでこれで終わりですか。来年も続くかどうか、皆さんお楽しみに。たくさんのメールありがとうございました。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。先ほどのね、あの怖い話のコーナーに送っていただいたセミの友達のやつは、ホラー映画とかにちょっとありそうですね。幼少時の怖い記憶とかね、そういうそこから始まる呪い的な何かみたいな導入としてありそうなお話でしたね。というわけで、先週もお伝えしましたけれども、 この内山聖輝のワンクールという番組は来週、10月からですね、超 A&G プラスでの放送時間が毎週日曜日の22時30分からの放送になります。番組の放送時間のお引越しがあります。なので次回は10月6日日曜日の22時30分からの放送でございます。ポッドキャストは相変わらずやり続けまして、毎週月曜日に配信です。さらに10月分からは YouTube での配信も始めます。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。これは気が重いな。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は今月いっぱいは、金曜日のお昼12時予定です。よろしくお願いします。それではまた来週、さようなら。